私はあなた方を使わす。そのような主イエスの言葉で始まるマタイによる福音書第10章の16節以下を今日の礼拝に与えられた御言葉として聞きました。主イエスが弟子たちをお使わしになった時にお語りになった言葉であります。私があなた方を使わすのだと。あなた方は私に使わされたものとして出ていくのだと、そういうのであります。この一言がすでに決定的なことを語っております。私があなた方を使わすという、この一言を解き明かすだけでおそらく30分40分というような話になってしまうと私は思います。それだけ決定的な意味を持つ、豊かな内容を持つ言葉だと思います。そこで例えばもう少し具体的にこういうことを考えていただくと良いと思います。先月クリスマスを記念して3人の若い人たちが洗礼を受け、あるいは信仰告白をいたしました。洗礼を受けると一体何が変わるんでしょうか。どういう生活の変化が見えるようになるのでしょうか。先々週のクリスマスの礼拝の時に私がちょっと思い起こすだけでも 3,4 人の方たちと挨拶を交わしながら、いつの間にか洗礼を受けて1年経ちましたねと、洗礼を受けて5年も経つんですねと、そういう挨拶をしました。一体洗礼を受けると受けないのとでは何がどう違うんでしょうか。私は洗礼を受けるとやっぱり新しい生活の姿が見えてくるはずだと、そう思っています。何が変わるんでしょうか。主イエスに使わされたものとして生活するようになるのです。実際には見かけの上ではそんなに大きな変化とは見えないかもしれません。これまで通りの生活が続くだけだと、これまで通り同じ学校に行くだけだと、これまでと同じように主婦なら主婦として平凡な生活が続くだけだと。けれどもその例えば主婦なら主婦としての生活を主イエスに使わされたものとしてするようになるのです。私は主イエスに使わされて今この生活をしているのだと、そのように言えるようになるのです。そのことを真剣に受け止めたときに私どもの生活はやはりある新しさを帯びてくるはずだと私は思います。それ言い換えればもう私は一人で生きてるんじゃないっていうことです。自分一人の考えで自分のしたいことをするんじゃない、自分がすべきだと思ったことをするんじゃない、主イエスに使わされて、そして主イエスに命じられたことをするのです。あなたはなぜそういう生き方をするんですか、あなたはなぜそういう言葉を語るんですか、あなたはなぜそういうものの考え方をするんですか、もしもそのように問われたならば答えはいつも一つです。私は主イエスに使わされて生きているのです。そうすると一体何がどう変わるのでしょうか。マタイによる福音書第10章というところを読みました。このマタイによる福音書10章というのはそれこそ主イエスが弟子たちをお使わしになった際に弟子たちに 送られた言葉です。そしてこの弟子たちはこの時だけでなく、後に主イエスが目に見える姿ではおいでにならなくなり、自分たちだけで教会を作っていかなければならないという時に、改めて何度でもこの主イエスのお言葉を思い起こしたことだと思います。そのような、言ってみれば教会に与えられた言葉です。それが今私どもにもこのように伝えられているのです。私どもも改めてここで思いを深めたいと思います。我々は主イエスに使わされて、そのようなものとして今このような言葉を主イエスから与えられているのだ。ただしそのことを思いますときに、もう一つ何度でも返っていくべき言葉があります。第十章とそのような区切りを申しましたが、そこからさらに遡って第九章の終わり近く、第九章の36節というところにこのような言葉が記されているのです。群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く哀れまれたと、そういうのであります。主イエスが弟子たちをお使わしになったと。しかしなぜそんなことを主イエスはなさったのだろうか。その時の主イエスの思いがこのように記されているのです。群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く哀れまれた。それこそこれは決定的な言葉であります。すべてはここに帰ってくると言ってもよいのです。そもそも主イエスというお方がなぜクリスマスにお生まれにならなければならなかったか。群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く哀れまれたからです。その主イエスがなぜ弟子たちをお使わしになったか。群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く哀れまれたからです。なぜ今ここに鎌倉雪の下教会という一つの教会が建てられているのでしょうか。もう一度申します。答えはいつも一つです。群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て主イエスが我慢できないほどの深い哀れみの心に、その心に導かれるようにして、どうしても主イエスがしなければならなかったことがこのことであったのです。群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く哀れまれた。その主イエスがただしかしそこで冷静に見つめておられたことがありました。繰り返しますが、くどいようですが、飼い主のいない羊のような姿を哀れみ、この羊たちがまことの飼い主に出会うことができるように、そのために主イエスは弟子たちをお使わしになった。その時に主イエスが何と言われたかというと、私はあなた方を使わす、それは狼の群れの中に羊を送り込むようなものだと。これは考えてみれば随分激しいものの言い方ですし、激しいというだけでなくちょっと矛盾しているようなものの言い方になると思います。つまり主イエスは群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て その弱り果てた羊たちのことを、しかしここでは狼って呼んでる。大変不思議な発言です。けれども、この主イエスの大変不思議な2つの発言を2つ合わせて両方きちんと理解することなしには、主イエスの思いを正しく理解することはできないと私は思います。この狼というのは何の難しいこともありません。羊を食い殺す存在だということです。私はあなた方を使わす、それは狼の群れの中に羊を放り込むようなものだ。そこで何が起こるかあなた方も分かるね。伝道開始100年記念誌というものを刊行することができました。まだ私はその全部を読むことはできておりませんが、しかしこの1週間つい時間があるとパラパラめくって眺めるというような生活をいたしました。この伝道開始の100年の記念誌の中心となりますのは、やはりいつもと同じ皆さん一人一人の信仰の記録であります。それを読みながらこの主イエスの言葉を思い起こしておりました。私はあなた方を使わす、使わされた者たちの記録であります。それは狼の群れの中に羊を放り込むようなものだと。皆さん一人一人がそうなのです。狼よりも強いライオンのような存在として出ていくんじゃない、羊として出ていく。その狼の群れというのは皆さんの家族のことかもしれませんし、皆さんの学校や職場の仲間のことであるかもしれないと、そのように考えていくと、これはなかなか厳しすぎるぞということになるかもしれませんが、しかし他方から言えば、やはりこの主イエスのものの言い方は私どもの生きる世界の姿を鋭く言い当てているようなところがあると思います。なぜ狼なんでしょうか。力の強いものが勝つんです。どこかで私どもはそう思っているのです。声の大きいものが勝つんです。頭のいいものが勝つんです。お金を持っている人が勝つんです。もっと言えば武力を持っているものが勝つんです。結局のところ、この世界を支配しているのは力のある人間だと、私どもの平凡な生活を振り返るだけでも確かにそういう面はあるなと気づかされます。だがしかし、その狼たちには飼い主がいないんです。飼い主がいないから本当は羊のように無力なのにむやみに牙を剥きたがるんです。だからこそ狼の皮をかぶりたくなるのだと言ってもよいかもしれません。ある説教者が大変面白いことを言いました。羊の皮をかぶった狼という表現があるけれども、ここでは話が逆だと。主イエスは人間というものを狼の皮をかぶった羊だとそう見ておられる。飼い主がいないからです。飼い主がいないから羊たちは狼の皮をかぶりたがるんです。けれどもその姿を見て主イエスがどんなに深い憐れみを抱かれたか、深い心の痛みを抱かれたか、その深い心の痛みに駆られて主イエスは弟子たちをお遣わしになりました。 狼の皮を脱ぎ捨てた本物の羊たちをお遣わしになったのです。前回読みました第10章の9節以下に、主イエスは弟子たちに何も持っていくなと言われました。お金も持っていくな、袋も履物も杖も持っていくなと、そう主イエスが言われたのは、結局のところ狼の皮をかぶるのはよせということであったのだと、そのことに気づかされます。そしてそのような弟子たちがすべきことがあります。これも前回読みました第10章の12節にあるように、平和があるように、あなた方に平和があるようにと、狼の皮をかぶったままでは告げることができない平安を羊たちが告げるのです。ここに私ども教会に委ねられた務めが明確に語られています。教会をお立てになった主イエスの志が明確に見えております。先々週クリスマスの礼拝で私が説教したときに、柳原忠夫という無教会の指導者であった先生の話をしました。ほぼ80年前、1937年の12月という時に、南京事件、南京大虐殺と呼ばれる事件が起こった時に、それを柳原先生は公の場所ではっきりと批判して、この国を一度葬らなければならないと、そういう趣旨の発言をしました。それがおそらく一つの直接的なきっかけとなって、柳原先生は戦争が終わるまでほとんど全ての社会的立場を奪われました。この柳原先生が戦後改めて東大に呼び戻されて総長にもなって、ある年の卒業式の告示というようですけれども、東大の総長が語るべき言葉の中で、この主イエスの言葉を引用なさったそうです。加藤恒明先生がその柳原先生の告示を直接聞いておられて、それが加藤先生の説教集にも紹介されていますから、関心のある方は併せて読んでいただくと良いと思います。これから卒業して社会に出ていこうという学生たちに対して、諸君を社会に送り出すのは、狼の群れの中に羊を送り出すような思いがあると、そういう趣旨のことを言われたそうです。狼の群れの中に羊を送り込む、私は今そういう思いだ。この柳原先生の言葉について、私のようなものがくどくどと注釈を加えるのは大変おこがましいことだと思います。ある意味では柳原先生のような存在でなければ語ることができない言葉であったかもしれません。戦争中、狼に取り囲まれた羊のごとく、社会的にほとんど抹殺されるような経験をなさったのであります。だがしかし、この柳原忠夫という一匹の羊は、ただ狼の群れの中で逃げ惑うだけではありませんでした。まさに使わされた羊として語るべき言葉を語り続けたのです。そしておそらく柳原先生は、戦争中も戦後も変わらず、私は狼の中に使わされた羊として語るべき言葉を語るのだという思いがあったに違いない。それを東大の学生たちにも率直に語ったんです。狼の皮をかぶったままでは語ることができない言葉を 私は語る。羊でなければ告げることができない平和を私は告げる。その柳原先生が学生たちを送り出そうという時に、狼の中に羊を送り出すと、そうおっしゃった言葉には独特の重みがあったと思いますが、しかし主イエスがこの言葉をお語りになった時の思いには、なお深く、なお重いものがあったと思います。本当は柳原先生の話なんかからする必要もなかったかもしれません。主イエスご自身が狼の中に放り込まれたような羊としての経験をなさったのです。狼の中の羊というものが一体どういう目に遭うのかということを誰よりも厳しく経験なさったのはこの主イエスであります。この説教の後に聖餐を祝います。ここで分かたれるパンと杯は十字架につけられた主イエスキリストの体と血であると言われます。主イエスご自身が神の子羊として狼たちに殺されたのです。なぜ神はそんなことをお許しになったのだろうか。先ほど紹介した狼の皮をかぶった羊というある説教者の表現にも助けられながら、私は改めて、ああそうかと思わされました。本当にそうだと。人間の惨めさというのは狼の皮をかぶった羊というこの一言に象徴されるのかもしれない。そのような私どもが本当に救われるためには、狼よりももっと強いライオンのような救い主が与えられてもダメです。そうではなくて、私どもの罪を本当に解決するためには、他のいかなる道も残らず、ただ神の子羊主イエスが十字架につけられるほかなかったのであります。そうでなければ私どもは本当に人間らしい生活を見出すこともできなかったのです。柳原忠夫先生の私の人生観という題の説教があります。私には明確な二つの自覚があるっていうんです。一つは罪人の自覚、キリストの十字架のもとに立たなければ生きていけない。この罪人としての自覚が謙遜かつ柔和な生き方を強いる。しかし私が実際には謙遜でもなく柔和でもないのは、この罪人としての自覚が不徹底であるからで、それがまた私が罪人であることの証拠となると。けれども私にはもう一つの自覚があるっていうんです。それは自分が日本国の柱であり、私を倒す者は日本国を倒すことになるという自覚である。そういうのです。私を倒す者は日本を倒すことになると。念のために言い添えますが、これは戦時中に語られた説教です。すでに東大教授の席を追われて、しかもまだ日本が思いがけず連戦連勝と国中が沸き立っていたような時に、私を倒す者は日本国を倒すことになると。 大変激しい言葉です。そこで柳原先生はこういうことを言います。罪人としての自覚と、私はこの国の柱であるという自覚と、一見相反するように見えるかもしれないが、キリストに結ばれ、キリストに許されて生きる人間は誰であってもこの二つの自覚に生きるのだと、そういうのです。例えば柳原先生は先ほど申しましたように、はっきりと私は実は謙遜でも柔和でもないって言います。それ言い換えれば、私だって本当は狼の皮をかぶりたがっているんだっていうことでしょう。人間の罪というのは結局そういうことなのです。けれども、そんな自分がキリストの十字架のもとに立つ、私のために殺されておしまいになったお方の前に立つ、そこで何度でも狼の皮を脱ぎ捨てる、捨てさせていただくのです。本当は人間は狼の皮を脱ぐことができるのです。飼い主がいてくだされば、もしも主イエスが私の飼い主でいてくださるならば、私どもは羊として生きることができるのです。そして私どもは今現にそのような存在として使わされるのです。けれども、もしそのような私どもを倒すものがあるならば、それは日本を倒すことになるのだ、この世界全体が倒れるのだと、この世界全体が飼い主を失ったままになるんだ、そういうことであります。今日はところで16節から25節までを読みました。けれども、まだ最初の16節の、しかもその前半しか読んでおりません。このあと一体どうなるんだろうか、説教何時間続くんだろうかと、そんな心配なさる方があるかもしれませんが、私は17節以下についてはもうこれ以上多くの言葉を重ねる必要もないと思っております。多少分かりにくい言葉があったとしても、改めてお読みになれば大筋は理解していただけると思います。けれども、それにしても16節の後半は分かりにくかったかもしれません。蛇のように賢く、鳩のように素直になりなさいと、そういうのです。なんだか真逆のことが教えられているようです。鳩のように素直に、けれども世の中はそれだけじゃやっていけないんで、蛇的な賢さもバランスよく身につけなさいと、そういうことでしょうか。しかし、おそらくそういうことではないと思います。むしろこれは一つの教えとして読むべきだと思います。ある神学者が大変シンプルに申しました。主イエスの弟子は御言葉のあるところにとどまるべきである、そこから離れるなと、それが本当の素直さであり本当の賢さであると。私どもは神の言葉を素直に受け入れる、しかもそれが本当の賢さなのです。ですから18節以下ではこうも言われます。また私のために総督や王の前に引き出されて、彼らや異邦人に証しをすることになると。私どもは 証しの言葉を持たなければならないっていうんです。けれども心配はいらない。引き渡された時は何をどう言おうかと心配してはならない。その時には言うべきことは教えられる。実は話すのはあなた方ではなく、あなた方の中で語ってくださる父の霊であると。私は昨夜も遅くまで説教の準備をしました。しかしこの主イエスの言葉に従うならば、説教の準備なんかしちゃいかんってことでしょうか。説教団に立って思いついたことをしゃべれってことでしょうか。まさかそんなことを考える方はいらっしゃらないと思います。素直になれっていうのは、神の言葉に素直になれっていうことです。けれどもしかしそれが罪人にとってどんなに難しいことか、これはいわゆる説教者だけではないと思うんです。皆さんも経験があると思います。思いもかけないところで主の弟子として証しをしなければならないということが起こります。へえ、教会なんか行ってるの、なんで、なんでってそう問われたときに、本当に神の言葉に素直に答えることができるか。イエス・キリストが私のために殺されておしまいになったから、だから私は教会に行くんだと。主イエスは狼の中に羊を遣わされたんだ、私はそういう存在としてあなたの前に立っているんですよと、まさかそこまで率直に語る必要もないでしょうが、しかし神の言葉に素直に、まさにそのように語るべき言葉を語るというのは、実はなかなか難しいということにここでお気づきになると思います。だからこそ、実は話すのはあなた方ではなく、あなた方の中で語ってくださる父の霊であると、そう言われるのです。その霊の導きに素直に従いなさい。私のようなものが時間をかけて説教の準備をするのも、皆さんが日々聖書を学び、あるいは日曜日になって礼拝に来て説教を聞くのも、皆神の言葉に対して素直になるための訓練でしかありません。けれどもその上で何をどう言おうかと心配してはならない。言うべきことは必ず与えられる。神が与えてくださる。このような素直さは蛇のような賢さと結びついていると言います。例えば23節にこういう言葉がありました。一つの町で迫害されたときは他の町へ逃げていきなさい。迫害されたら蛇のように逃げ出せっていうんです。それを卑怯だとかずる賢いとか考える必要はありません。主イエスの弟子は御言葉のあるところにひたすらとどまるべきだと、そのように言った先ほど紹介した神学者は、そのことについてなおこういう趣旨のことを言います。我々に委ねられている神の言葉は大変弱い、狼に食い殺されるほどに弱いんだ。主イエス・キリストこそがすでにそのような弱さを帯びた存在としてこの世に来られた。その言葉を委ねられた我々も同じように弱い。御言葉が退けられるならば、我々もその御言葉と一緒に退く。それ以外にない。けれどもそのように御言葉にとどまり続けよう。私どもも、ああこの人に福音を伝えたいと思うことがあると思います。勇気を振り絞って一言でも二言でも、けれども実はそれ以前に勝手に退いてしまっているのが私どもの本当の姿であるかもしれません。けれどもそれでも 一言でもいい語ってみて、その一言が退けられるということが起こります。それならば一旦退けばよいのだと主イエスは言われるのです。あなたに委ねられた言葉は本当に弱い、私イエスと同じように弱いけれども、そのような弱い御言葉こそがこの世界を救うのだ、そのことは今日もう十分にお話しした通りであります。私どもはそのようにしてこの御言葉と共に羊であり続ける、御言葉が退けられるならばそこから逃げてなお別の場所で伝道を続けるのです。しかしなお興味深いのはその23節の後半です。はっきり言っておく、あなた方がイスラエルの町を回り終わらないうちに人の子は来る。私どもが逃げ回りながらそれでも伝道に励むという時に、しかしいつまでたってもうまくいきません。それこそイスラエルの町を回り終わるのはいつであろうか、鎌倉中の人がイエス様を信じるようになるのは一体いつの日であろうか。けれども主は言われるのです。あなた方がその仕事を完成する必要はない、その前に私は来る、私がその仕事を完成させるんだ、そのことに望みを置きながらなお私どもは使わされた場所で主に委ねられた言葉を語るのです。小さな技でしかないかもしれません。私どもの技はいつも不完全です。だからこそ私どもを使わしてくださるお方の姿に目を注ぎ続けたいと思うのです。使わされて私はここに立つのだとの思いを今新しくしたいと願います。主に使わされてここから立ち上がり新しい言葉を語り始める皆さん一人一人の歩みを主がしっかりと支えてくださいますようにお祈りをいたします。主イエスキリストの父なるお神、私どもの罪のためにほふられた子羊イエスの歩みを思います。私どももその主に使わされ、またこの主の後に従ってあなたの羊として生きることができますよ。何の支えもありませんが、私どもには飼い主が与えられております。その望みに根ざす伝道の言葉を新しい言葉で語ることができますように、あなたの言葉に対して素直になれない私どもの固くなさをどうかあなたの霊によって癒してください。主の御名によって祈り願います。アーメン。